こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。ということで、前回からに引き続きまして、クラウドビーズの、シニアソフトウェアエンジニアのニンジンくんに来ていただいております。ニンジンくんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回は、ニンジンくんがですね、3年前にゲスト出演してきていただいた時からのアップデートとしてね、英語の話とか、うん、最近声日記と言われるジャンルのポッドキャスト、をニンジンくんやってますとか、あとガッツルとサバゲーの話を聞かせていただきまして、めちゃめちゃ楽しかったですね。
盛り上がりましたね。
盛り上がりました。うん、はい。ということで、後半はですね、ちょっと違うまた話題ということで、ニンジンくんはですね、映画に最近よく行っている。まあ、恋日記の方でも映画のね、感想をよく喋られてますし、ここ数年は、何でしょうか、ブログの方でも、この上半期、下半期のベスト映画、何選みたいなやつを書いていたりして、うんうん、めっちゃ映画紹介して、映画も見まくってるということで、その辺の話を聞きたいんですけど、西君なんか、なんでそんな映画見に行き始めたんですか？
これはですね、自分それまでというか、コロナ禍がきっかけだったんですよね。
コロナ。
それまで、どっちかというと映画って多分あんま見てなかった方で、
うん、
話題作を見るぐらいだったんですけど、コロナであらゆるところがクローズしたじゃないですか。
うん、
で、その中でも映画館って割と比較的早めに開いたんですよね。
なんか結構ね、中が換気がちゃんとしてますとか。
そうそうそう。
いう。
で、一席空きとかでね。
一席空きね。
はい、ああ、対策が早かったんだ。
そう、対策が早くて、で、自分は、まあ、外には出たかったんですけど、まあ、でも、まあ、なんか飲みに行くとかはできないから、
うん、
じゃあ、なんか、映画館ってやってるんだと思って、行き始めたら、やたら行くようになってしまったっていう感じですね。
それはいわゆるその、ネットフリックスとか、その、配信みたいなのをお家で見るっていうんじゃなくて、映画館に行くっていうことがもう格段に増えたっていう感じ。
そうですね。やっぱ映画館っていうその場所自体が結構自分は好きだなっていうふうになんか思うようになってて、はい。
なるほど。
まあそもそも映画を見るときにネットフリックスとかで2時間とか集中するの結構難しくないですか？
ああ、そうか。
自分はそうなんですけど、
まあ、環境を整えるっていうことね。
うん、そう。止めずにこう映画を見切ることって結構難しいと無事思ってるんですよ。トイレ行ったりとか、
うん、
なんか飲み物取りに行ったりとか。
ね、ちょっと
ね、そうそうそう、うん。なんですけど映画館に行くと強制的にもう集中する感じになるので、
うんうんうん、
自分はなんかその強制感が結構好きっていうのはありますね。
うん、今やるのはもう映画を見ることだけっていう状況に身を置けるっていうのが、はい、まあ確かにある種贅沢というかね。
うん。うん、そうなんですよ。すべてスマホもシャットアウトして、映画だけを見る時間になるので、
うん
うん、その没入具合が好きっていうのがありますね。なんで、配信と映画館で見る比率で言うと、映画に限って言うと多分、映画館9、配信1ぐらいな感じじゃないですかね。
おー、うん、めっちゃ映画館行ってるじゃないですか。
映画館。
はい。だから今は、まあ、一番行ってた時は週に3回ぐらい行ってたんですけど、今は週1ぐらいかな。はい。サバゲの方とね、うん、兼ね合いがあるんで。
忙しいね。
そう、忙しいんですよ。
でもさ、サバゲーに行ってるから、なんかその戦争映画だったり、そのミリタリー系の映画の方を見る率が増えたりは特にしてない。その辺の関連性はあんまないの。
なくはないですけどね。戦争映画はもともと好きなので、うん、まあ、それこそね、さっき話題に出たプライベート・ライアンとかもまあ普通に好きですし。
うん。なんならこのポッドキャスト、前回の先週公開されたシビルウォーとか楽しみじゃないですか。
あ、シビルウォーすごい楽しみです。
ね、僕もめっちゃ楽しみにしてるんですけど、はいはいはい、シビルウォーとかも出てくるじゃん、銃とか。
はいはいはいはい、確かに確かに。そうですね。あと詳しくなると、銃器が、あ、これなんか MP5 使ってるとかなんかそういうのがわかるんで。
そういう見方は僕はしないけど。
あ、まあそうですね。
人事コースはわかるんだ、はい、銃器。
はい。
なるほどね。
映画館なんか、お気に入り映画館とかあるんですか？よく行ってる。
そうですね。結構使い分けてるんですけど、私は新宿が近いので新宿の映画館に行くことが多いんですけど、うんうん、シネコンだと新宿ピカデリーとか東宝シネマズ日比谷っていう、まあこれはちょっと日比谷の方ですけど、
うんうんうん、
とか単館系だとなんか新宿武蔵野館っていう、これはすごいいいアートシアターがあって、
うん、
そういうところによく行きますかね。
うん、
あとは IMAX だと池袋のグランドシネマサンシャインっていう、ここはフルサイズっていう一番 でかいサイズの IMAX が見れるとこなんで。
本当の IMAX ね。
そう、本当の IMAX です。
本当とか偽物とかあるんですか？
あるんですよ。僕らが2畳で見てる IMAX は本当の IMAX じゃない。
あれ違うんだ。
マウントを取られるんですよ。
はい。あれ、しかも 4K ですらないんじゃないですか？
4K でもないんじゃない。関西だと、あそこじゃないですかね。万博公園のところ
にある。エキスポシティですね。はい。
あそこが、あそこにある IMAX が真の IMAX なんじゃないかな。
はい。で、この IMAX のスペックの話をしてていいんですかね。
いいっすよ。
いいならしますけど。IMAX は、もともとやってた、まあ、そもそもまずフィルムの IMAX ってのがあって、これは日本ではもうないんですけど、で、今は全部デジタルになってるんですけど、2K の画質の IMAX があって、うん、まあ、これも、この IMAX も普通のスクリーンよりも少し縦が長いんですけど、でさらに、その上に 4K の IMAX、画素が高いと。うん、さらに、その 4K の IMAX の、フルサイズっていうのがあって、これは縦がもっと長いんですよ。結構正方形に近くなってくるような、はい、感じで。なんで、見てる画角がそもそも違うんですよね。
イメージでは結構クリストファー・ノーラン監督が、その、ちゃんとした真の IMAX で撮ってるような気がしますけどね。
クリストファー・ノーランは全部最近のは、真の IMAX で撮っていて、その縦の。
真じゃないところで見ると、上下が切られてるっていうことになるの？
そうなります。
見れない部分があったりするんですよ。
あ、そうなんだ。で、同じお金払ってるのに見えない部分があるっていうこと。
うん、なんなら、IMAX 高いですからね、ちょっとね。その普通の、ね、はい、劇場に比べるとね。
それでも見えない。
なので、うん、はい。ちょっと損してる気持ちになるじゃないですか。
確かに。うん、
なので、できれば、その真の IMAX で、そう、見たいっていう。まあ、しかも本当にスクリーンが大きくて、ビル5階分ぐらいあるのかな。もうね、唖然としますよ。本当の、でかいやつは。
あ、そんなにでかいの？
5階、そんな
でかい？めちゃくちゃでかいです。はい。なので、エキスポシティも多分同じサイズだと思うんで、ぜひ見てみてほしいですけど。
じゃあ、その一番前の席って言っても結構スクリーンの距離が結構あるのかな？
一番前の席は僕が行ってる池袋のグランドシネマサンシャインだと、寝る席になってますね。
寝る？
正面向いてなくて、寝てるんですよ。うん、
で、寝ながら見る、上を
見ながら見る席になってます。
見上げる感じなんだ。また別な体験ですね、それはね、もうね。
そう。
だって5階のさ、画角、そんな画角で見たり、変だよね、
まあまあまあ、だいぶ疲れると思いますけどね。
疲れはするよね。
さすがにそこまではチャレンジしたことないですけど、そうですね。あと、クリスさんが好きな、クリスさん IMAX の最初に流れる映像好きだって言ってたじゃないですか。
好き、
うんうん。あれもフルサイズの IMAX だと違うやつが流れるんですよ。
え、違うの？
はい。これはぜひ見ていただきたい。
今マウント取られてる。お前それ見てないのかっていう。
そうじゃないですか。クリス、あんなにね、IMAX の話してるのに。本当の IMAX 見てないですよ。
ドルビーシネマのこれが本当の黒みたいなね。これが本当の IMAX っていうのがあるんだ。うん、
いいね、なんかその縦の比率をちゃんと活かした、専用映像になってるんで。
あら。
はい。
行ってみたい。
じゃあちょっとあそこに行くか。まあ、関西だと、万博公園のところで見れるんだよね。
そうです ね。はい。そっちの方が本当はね、導入は早かったんですけど。京都からずちょっとね、遠いですよね。
僕なんか全然詳しくないんですけど、それ IMAX のフルサイズでやれる、上映されている作品っていうのもやっぱ限られてくるってことですよね。
だいぶ限られてますね。はい。全部が全部そんな比率で撮ってるわけじゃなくて、うん、まあ、あと IMAX カメってすごく高いので、そんなお金は普通かけられないので、やっぱクリストファー・ノーランの作品とか、まあ、あとは、なんだろう、マーベル系とかは結構 IMAX だったりしますよね。
頑張ってますね。だから、マーベル系の映画はディズニープラスで配信されるときに、最近のやつ、その IMAX、なんだ、エンハンスだっけ、その IMAX 価格で配信しますよ、みたいなこともやってたりしますね。
うんうんうん、
なるほど、なるほど。
うん、
そう。まあ、あと、同じ、そのフルサイズの IMAX でかかってる映画でも、映画の中で縦が長かったり横が長かったりするんですよね。なんで、使ってるカメラによって、画角が変わってるので、結構ガチャガチャするっちゃするんですよね。
ほう、へぇ、
ちょっと不思議な感じです。
不思議な感じですね。
はい。
うん。
この前やったらデューンっていう映画やってましたけど、そうそうそう。あれなんかだと、サンドワームが、こう、すごい丸いじゃないですか。もうこれがね、もう、その正方形に近い画面にね、もうバチッとはまるんですよ。
ほう。
はい。
見たいなぁ。そう言われると見たくなんだよな
ぁ。はい。まあちょっとそういうのをうまく活かした作品が。
高いと思う。
うん。まあでも値段普通の IMAX と一緒かな。
IMAX
プラス700円かな。はい。
あ、でもそんなもんか。一回体験してみたいな。確か
に。長山さん、だって今ここにウィキペディアによると、 大阪のエキスポシティ、その吹田にあるエキスポシティのスクリーンサイズですよ。
うん、
縦18メートル、横26メートルって書いてますよ。
26メートル
横が。
ええー、端から端まで、もうだいぶありますね。
うん。
25メートルプールが置いてあるみたいな感じか。
そうそうそうそう。
言ったら。
池袋もだいたい近い感じですね。縦 18.91 に、うん、横が 25.、まあ、約26メートルみたいな。
へえ、
そうなんだ。これはぜひ体験していただきたいですね。まあ何かしら、最近ちょっと次は IMAX これみたいのがない気がしますけど、やっぱノーラの映画とかね、来た時に見たいですよね。
クリストファー・ノーランは結構その IMAX で撮ってることをしきりにね、主張、その、言ってますもんね。
そうですね。この前のオッペンハイマーとかでも、うん、まあ、これだけ聞くとそんな大したことなそうに聞こえると思うんですけど、オッペンハイマーが立ってるシーンが多いんで、結構その縦の画角をすごい活かして使ってるんですよね。
ああ。
なんで、クソでかいオッペンハイマーが見れる。
クソでかいオッペンハイマーは、なるほど。はいはいはい、はい。
でかいなーってなるわけですね。
でかいなってなります。はい。
いや、そうか。ちょっとじゃあ、次の IMAX の、なんか、その、ちゃんとしたやつで撮ってるやつが出たら、ちょっと長山さんと行ってみますか、その、吹田まで。
ね、おー。
そうですね。結構、ややこしいのが、その、IMAX って書かれてても、その、縦サイズが長いのを使ってるとは限らないので、
そうだね。
ああ、
そう
か。
これは、IMDB っていう、インターネットムービーデータベースのテクニカルスペックってとこに行くと、画角が書かれてるんで、ここでチェックして、これは、あ、この画角だって言って。見に行くっていう感じですね。
見る前に解像度チェックしなきゃいけないんだ。
チェックして。
解像度チェックします。まあ、あと 4K かどうかもチェックしますね。
ああ、4K かどうか。
うん、4K の映画館も、これも借りられてるので、ここの映画館は 4K のプロジェクターがあるから、ここで見るとか、そういう風にしてます。
まあでも確かにでもね、お金を払っても、結果が違うってなっちゃうわけだから。
そうですね。う
ん、気にはなりますよね。
なんで結構そういうオーディオビジュアルオタクみたいな感じで見てるとこもありますね。
ほー。あー、そうか。僕ら大好きな京都の2畳の IMAX はね、まあ言っても結構初期に導入されて、関西の方で割と早い段階で IMAX 導入されましたけど、まあスペック的には全然その今言ったスペックではない感じだな。
そうですね。多分レーザーに置き換わってないんじゃないかな。
うん、IMAX5 チャンネルって書いてますね。
ああ、じゃあちょっと古いやつですね。そう、フルサイズじゃなくて、今は IMAX レーザーっていうのに置き換わって、そうなると 4K なんで、綺麗ではあるんですけど、イオンシネマとかに入ってるやつは 4K の方が多いですね、今。
次、なんかめっちゃ詳しいね。詳しい。
そうなんですよ。
と同じぐらい詳しいじゃん。
いや、こういうの調べまくってしまって。
はい。
だから結構、何々、そうですね、例えばなんか、新宿ピカデリーの1番、2番は今 4K だなとか、なんか、だからその、同じ映画館の中でも、スクリーンによって、プロジェクターの性能が違うので、
はいはい、
それを把握して、この 4K が絶対 4K で見たいから、もうこのスクリーンの回しか選ばないみたいな、そういう感じになりますね。
ああ。
はあ。
まあ、
面白いな。
何言ってるのかよくわかんないですけど。映画普通に見ろよという感じもしますけどね。
いや、いいです。そういう楽しみ方もね、あるみたいなところですもんね。
うん、うん。
直山さんなんか、映画とかは、どうなんですか？
最近ね、最近というか、初めて子供と映画館に行きました。妻が子供を連れて映画館に行ったってことは何度かあるんですけども、うん、僕が一緒に行ったっていうのは初めてで、で、まあ、京都の出町柳にある出町座っていう本当にちっちゃいミニシアターというか、っていうところで、化け猫アンズちゃんっていうアニメ作品がやってたので、うんうんうん、まあ、それを見に行ったんですけど、下の子がちょっとね、音に敏感で、あんまりこう、音が大きいと、夜泣きじゃないですけどもね、夜眠れなくなっちゃったりとか、具合悪くなっちゃったりするんで、まあ映画館そんなにこう積極的に行く感じなかったんですけども、なんかその、さっきの IMAX と全く逆で、ああいうちょっとこうミニシアターの、もう大きなテレビがあるみたいな、そういう感じのこう距離感とか大きさっていうのが、ちょうどなんか子供にフィットして、で、まあかつアニメ作品もすごく良かったので、もうめっちゃ喜んでて、行って良かったなぁ。っていう気持ちに、
うん、
うん、ありましたね。
そうですね。出町座自分も行ったことあるんですけど、すごい雰囲気いいですよね。
そうそうそう。
なんか本屋さんとかカフェも一緒についてる
みたいな。そう、カフェ本屋さんがあって、地下と2階が、に映画シアターが入ってて、まあ席数も全然ないし、スクリーンなんかも本当にちっちゃいんですけども、でもなんかその感じが子供と行くのに、こう非常にバランスが良かった、うちではね。うん。
うん、ラインナップもなんかすごいセンスがいいラインナップだし、うんうん、なんかすごくいい映画館だと思いますね。あと、バテネコアンズちゃんもいいですね。僕も好きです。
そう、ハンズちゃんのことディスコードに書いたらみんな結構見てて。みんな結構好きで見てんだなと思ってびっくりしたんですけども。
最近見たアニメの中ではかなり好きな方ですね。ハンズちゃん。ハンズちゃんっていう化け猫がいて中身が森山未来さんなんですけど。
中身ね。
森山未来さんが演技したものをベースにしてその上にアニメをつけてるロトスコープっていう思考で書かれてるんで、うん、実際に演技してるものを撮ってる映像があるんですよね。
おお、なるほど、なるほど。
それがさ、なんか、ちゃんとっていうか、猫耳をなんかつけてたりとか、なぜか、
雰囲気を出してる。演技するときに？
そうそうそう。
ああ、なるほど。
うん。それを、まあ、アニメに書き写していくって感じなんで、動きがちょっと独特になるんですよね。
うん、
普通のその、アニメーションとまた、コマの動き方が違うので、まあ、そういう形っていうのも良いし、それもまだ、一つの面白さっていうところですね。まあ、このままも純粋になんか、こう、うん、面白いアニメ作品として楽しんでた感じでしたけどね。
いや、いいですね。子供と映画見るのいいですね。僕も、長男の大学生の長男と、ルックバック見てきましたよ。
お。うんうん。あ、もうすごかったですね。
泣いちゃいましたね。
うん、
もう、2、3、4回泣きましたよ。
親子でルックバック見に行くのもいいですね。
うん。なんか、いい。なんかその、ね、ルックバックってこう、表現者というか、ものづくりをする人の映画なので、で、うちの長男今、ゲームを作ろうとしてるんですよね。なんか、大学のサークルで。で、なんかそういうところも含めて、なんか感じるところがあったみたいで、終わった。エンドロールの時に、なんか長男がちょっとこう、メガネ取って、なんか持ってたハンカチでこう、顔を拭いてたから、お前泣いてんだなと思いながらね。僕は結構序盤でもうボロボロ泣いてたんで。
自分はアニメーションの表現としてなんかすごいなっていう感じで見てましたかね。
すごい
手書きの感じをそのまま出してる作品のテイストなんですよね。
途中ね、その、めちゃめちゃスムーズにこう描写するところもあれば、結構かなりパラパラ漫画っぽく演出する部分もあったりとか、うんうんうん、崩して書くところとか、なんかかなりね、漫画の原作のテイストというか、表現のなんか、なんていうんですかね、こう、あれをうまく、アニメにされてるなと思って。僕そんなアニメ詳しくないですけど、すごい良かったですね。
最近のパッキリしたアニメとはだいぶ一線を画す作りかなっていう感じですかね。まあ、絵が原作のテーマでもあるので、それもすごい合ってて、いや、面白かったですね。
原作でもかなり話題になったからね、なかなかあれをアニメーションにするっていうのも、こう、大変だったろうなっていうところはありますか。
しかもね、短編なんですよね。短編ってか1時間ぐらいなんですね、上映時間が。
うんうんうん、
で、僕が見に行った回は、その夕方の、多分夜、ドルビーシネマで見たんですけど、
うん、
その夜の多分、そのドルシネの回の前と、その昼下がりの回と夜の回の間に、こう、スポット1時間ぐらい上映できるから、多分映画館的にも多分、その、なんでしょうね、上映回数を増やせてよかったりするじゃないですか。
なるほどね。
結構ロングランしてるし、
うん。うん。まだやってるんじゃないですかね。
うん。なんか10月の4日から最終上、なんだ、入館特典みたいなのを配布しますみたいな。色紙のコピーを配布しますって言ってましたけどね。最近多いですね、こういうのはね。映画館、いいですね、映画。
東京でもたくさん映画館あっていいですね。
そうですね。
映画館というかね、ミニシアター、アートシアターみたいなところもたくさんあれば、はい、そういったそのでかいスクリーンもあるしね。
ですね。うん、特にやっぱ新宿はすごく、まあ多分、日本一映画館が多い街なんじゃないかと思うんですけど、シネコンだけでも4つぐらいあるし、
ああ、そっか。
まあ、あとミニシアターとかいると多分十数個映画館があると思うんですけど、まあ、どこもすごくいい感じで、まあ、特にそのアートシアターみたいなとこはやっぱ映画好きな人がすごく多い感じですし、まあ、その、さっき言ってた新宿武蔵野館とかも、外側に批評の切り抜きとかがいっぱい貼ってあったりとか、そういうのもいいですよね。作品ごとに。じゃあそういうボードを作ってくれたりとか、ああいうのも好きですね。
いいな。映画はいいよ。映画は、ちょ急になんか、金曜ロードショーのちょっとな感じになりましたけど。
あとなんかドキュメンタリーとかも結構好きっちゃ好きで、ドキュメンタリーを映画館でやってるパターンがあるんですけど、こういうのはあんまり配信に来なかったりするので、
するする、
こういうのは見とかないとなって感じで見ますかね。例えば、これは、まあ、ちょっと政治っぽい映画なんですけど、丸月丸に地区長になる女って映画が僕は今年一番好きだったんですけど、
うん、
杉並区の区長に、なる、すごい市民が擁立して区長になっていく人の話、で、実際の話をそのまま撮った、実際の、はい、ドキュメンタリーを として撮ったっていう作品で、これはね、すごい良かったですね。なかなか見る手段が少ないかもしれないですけど。面白かったですね。
丸月丸日のやつは出待ち座でやってたんだ。出待ち座なかなか面白いね。
出待ち座いいセレクトですね。
ちょっとチェックしとこう、これから。
い
や確かにここが書けるのは間違いないみたいなのも結構ありますね。多分面白いだろうな、みたいな。そういう期待値があるところってありますよね。
いや、しかし、ニンジン君、そのコロナのね、期間をきっかけに映画が好きになって映画館に行って、やっぱそういう人たちがこう映画業界を支えてますから。そういう方たちが増えるとね、ちゃんと映画も、なんか最近、劇場をすっ飛ばして配信に行く映画がちょっと増えてるんですよね。
ありますね。ディズニーとかね、そういうのありましたし。
最近もあって、僕楽しみ、公開楽しみにしてたジョージ・クルーニーの映画がね、Apple TV 直になっちゃって。
Apple TV、そういうパターンありますね。
なっちゃったりしたんでね、なんかがっかりしてるんですけど、まあ映画館でね、見れる状態を作るには、やっぱこう、話題作だけじゃなくてね、映画館にちょこちょこ行って映画業界を盛り上げていかないといけないですよね。
まあ、ね、そうですね。まあ、ある種投票してるのに近いところもありますもんね。こういうのをかけてくれっていうふうに。
確かにダイレクトな消費行動だよね。
前、このおっさん FM で話しましたけど、福岡のスクリーン X、画面両脇に出る。
話題出てましたね。
はい、で、マーベルズっていうマーベルの新作映画公開初日最初の回を見に行ったら、一人しかいなくて、すげえ贅沢な上映会になる。なんか、あの広い空間にさ、一人の時ってちょっとテンション上がりません？なんか、俺だけのために上映してる
みたいな。すごいね、でも。
本当は入ってて欲しい気持ちもあります
けど。そうだね。なんか複雑ですよね、もうね。
複雑な気持ちになるんだけど。
確かに。深夜遅い回とかで全然人いないとなんか、得した感じになったりしますよね。
そうそう。で、たまになんか全然空いてるじゃんと思って撮ってんのに、なぜかその広い劇場でめっちゃ自分の近くに次の人がチケット買ったりしてて、いや、もうちょっと違うところに行
かない。わかる、わかる。せめて一個当ててくんないからみたいな。
あ、そう。まあ真ん中で見たいのはわかるけどなっていうのはありますよね。
まあ、でも周りの人の反応があるのも映画館のいいとこですよね。笑ったりとか。
ああ、そっか。確かにね。確かにこの間アニメ映画だったってのもあって、子供たちが、まあうちの子、以外も笑ってるって反応があって。
アンズちゃんなんか特にね、笑いどころが多い映画だから、なんか、そういう空間にいると楽しくなりますよね。
確かにね、そう、あれってでも独特だね。みんなで同じ画面見て笑うって言っても他人みたいなってさ、言われてみると不思議な感じだよね。
昔、六本木の映画館で見た時はやっぱ海外の方多かったから、見る人に、すごいやっぱ反応がビビッドというか。
はいはいはい。リアクション大きめ。
リアクション大きめですごい楽しかったですね。で、見た映画も多分コメディ系の映画見たから、すごい楽しい気持ちになって、帰りましたし、ね、マーベルとか見てると、すごいこう、決めのシーンとかで、おーみたいな、オッケーみたいな、その、ノリノリの感じが出てくる、ね、感情がこう、伝わってくる感じがして、すごいいいですよね。
あとなんか、まあ、稀にですけど、拍手とか起こるとなんか、ちょっと嬉しいですよね。
彼たまにあんだよな。なんか見た後に、あ、なんかすごい、スタンディングで、こう、最後、拍手したくなる気持ちはあるんだけど、ね、ちょっとなんか。
一人でやる気はなんないじゃないですか。そう。で、誰かが拍手した、あ、わかる、俺も拍手したかったと思って、一緒に拍手するみたいな。
そう。そうなんですね。
会話に合わせると、ちょっとね、幸せな気持ちになりますよね。
面白いね、それ。
面白い。はい。いや、なんか映画のね、話は尽きないですけど、今日は、後半に話したいこともう一つあるので、ちょっとそっちの方に話題を移していこうと思うんですが、
はいはい。
ニンジ君今東京に住んでる、うん、
そうですね、東京に住んでます。
東京に住んで何年ぐらいですか、今。
まあ、合計で、どうだろう。10年ぐらいは住んではいるんですけど、間にちょっとなんか京都混ぜたりとかしてるんで、まあ、本格的になんか東京でフルに住み出したのは、本当にコロナちょっと前ぐらいからって感じですかね。だから5年、4、5年ぐらい。はい。
なんか、人参くんからの事前の質問になんか、僕や永山さんの東京時代のエピソードとかお気に入りスポットとか、東京の楽しみ方をなんか教えてくれみたいなのが。
そうですね、はい。なんか、いまいち東京を楽しみ尽くしてる感じがしないので、まあ映画館にね、いろんなとこに行けるのはいいんですけど、なんかもっといろんなことあるんじゃないかなと思ってるんですけど、あんまり発掘できてないので、僕はね、なんかお二人が住んだ時になんか何したかなっていう。
は
い、
それで言うと、僕は、ニンジン君その映画とかそういうのに出かけて鑑賞するのが好きだと、僕は、 あの、お芝居をおすすめしたいですね。
演劇。演劇ですね。
演劇はやっぱね、めちゃめちゃもう本当その時その場所に行かないと見れないメディアなので、かつやっぱ東京がめちゃめちゃ盛んなんですよね。大阪もまあやってますけど、やっぱ東京の人の、ね、昔は下北沢とかもそうだし、商業系のやつでも結構いろんな、あの、演劇やってたりするので、チケット取るの難しいかもしれないけど、演劇はね、いいと思います。東京ならではの楽しみ方というか、東京だから楽しめるのお芝居がたくさんあると思いますね。
なんかね、そう、やってるらしいということは知ってるんですけど、ちゃんと見に行ったことはなくて、あと演劇ちょっと自分にはなんか、まだハードル高いというか、どう楽しんでいいかが、わかんないというか、演劇を見に行ったことは多分2、3回はあるんですけど、映画とはだいぶ違うじゃないですか。その、映画ってなんかもっと向こうからグイグイ来る感じの、あの強いエンタメだと思うんですけど、
うんうん、
演劇はなんかもうちょっとこっちから想像力を働かせないと見れないようなところがあるかなっていうイメージがあるんで、ね、なんかそのリテラシーが自分にないんで、あんま見えてないっていう感じですかね。確かに
自分の好きなジャンルもやっぱあるし、箱の大きさとかね、その大きなところで見ると、基本的に舞台ってこう引きで見てるから、あんまりこう役者さんのアップで見ようと思うと、なんかこうオペラグラス持ってって見ないと見れないですけど、そのちっちゃい劇場だと本当目の前で生身の人間がなんか演じてるみたいな。で、それがかつお話がね、自分に興味がある面白い内容だったらすごくハマったりもするので。
そっか。じゃあ小さい劇場に見に行くと面白いかもしれない。面白い
かもしれないですね。
確かに。クリスさんはあれですね、演劇部だったんですね、昔。
演劇部でしたね。と、だから羨ましかったですよ。その都会はいっぱいいろんな劇団が活動してていいな、みたいな。
でも確かに東京いた頃ってなんかその知り合いの知り合いが今度舞台やるからみたいな話がちょこちょこやっぱりあった
あったでしょ。
思い出したけど、
それあるんだ。いや、まだそれ来たことないんですけど、なんか憧れはありますね。
そう、だから一緒に行かないみたいなことを、やっぱ住んでた頃、まあ若い頃に行って、もう全然わからない、すげえ前衛な やつに連れてかれたりしたこともあったし、まあ面白い、僕とは会うようなのもあったしっていうのを確かに思い出した。
はいはいはい
はい、京都さすがにそういうのないもんな。
京都もね、まあ関西の方だと京都、大阪はまだ、あの、活発な方だとは思いますけど、まだやっぱ東京が圧倒的にやっぱね、やってる人口も多い。
個数がね、ね、違うんでしょうね。
だからそれこそ大学とかのね、演劇サークルとかのお芝居を見に行くと、一回それこそ1000円、1500円、2000円くらいで見れるかな、今は。昔はそのワンコインとか見れたりもしたと思うんですけど。そういうとこに行くとか、もういいですよね。だって今、有名な役者さんとかも、だいたいその辺から出て行ってる人も多いので。
そうですよね、そうですよね。
青たがりじゃないですけどね。あの、若い時は目つけてましたみたいな。
はいはいはい。ね、下北とか行けば、本当に一晩に何個もやってるっていう風には聞くので、なんか興味はあるんですけどね。なかなかきっかけがなくて。
はいはい。あと僕がね、あの、ちょっと、まあ、せっかく東京にいるんだったらどうっていうのは、あの、屋形船とかね。あの、観光地ってあんま行かないと思うんですけど、その、
はいはい。
いわゆる東京の観光地をがっつり行ってみるみたいなのは。
なるほど。ベタベタなところに行くっていう。
一回は行ってみる。一回は
行ってみる。屋形船確かに乗ったことないですね。
ああ、確かに。
あれは、楽しいんですか？
屋形船は多分楽しい。みんなで行くと楽しいと思うし、あとね、なんだっけ。竹芝とか、浜松町のあたりの埠頭から出てる、夏に出てるフェリーみたいなやつ。遊覧船みたいな。乗って、なんかご飯とか食べて、船旅をちょっとこう、何分か頼んで、なんか最後花火が上がったりするの見るのかな、花火上がんないのかな、なんかその東京の夜景を見て。
はいはいはいはい。
のもあるんですよね。僕はあの前の会社のなんかイベントで納涼船みたいなやつ乗ったんですけど、すごい結構良かったんで、これおすすめですよ。
なかなか面白そうですね。船、なるほど。あんまりそういう発想はなかったけど、確かにね、港ありますもんね。
あるある。だから意外とね、そういうところ、探せばいっぱいあるし、あの、僕、京都で乗ってみたいな、あの、京都のハトバスみたいなの最近長山さん走ってますね。なんか、あの、屋根が開いてる。
あ、上が2階が。
あれ、京都にもあるですか？
うん、開いてる、ね。そう、走ってる。
うんうんうん。
マジか。
あれ、一回乗ってみたいなって、ちょっと前からちょっと思ってるんですよね。
う
ん、
この間でもゲリラ豪雨なんて大変そうだったよ。
ゲリラ豪雨
は弱いでしょうね。
うん。走ってる、走ってる。確かに、あれ、どういう感じなんですかね。うん、京都、ね、ああいう、あの視点から見るとどうなるかっていうのは確かにちょっと気になる。
そうそうそう。まあ一回、京都に住んでるとあんま乗る機会ないけど、まあ乗ってみたいなっていう気持ちはちょっとあったりして。
まあ楽しそうですよね。 東京でハトバス乗ったことはありますけど。
うん、おー、ハトバスね。なんかハトバスもいい
ってい う
ね。
US の人たちが行った時に、はい、案内に。
案内でね、
はい。はい。便利でしたね。うん、
はいはい。
あとあれか、まあ、人によっては微妙だと思いますけど、マリオカートみたいなやつあるじゃないですか。
ああ、あれね。はいはい、東京のね、カートで走って
らっしゃる。
うん。いや、未だにあれ、ちょこちょこいるんで。
あ、いるの？
まあ、行けば乗れるんですよ。あとなんか、最近家の近くのお蕎麦屋さんが潰れて、
うん、
たら、その跡地が、そのマリオカートの車庫になってて。
お蕎麦屋さんから
そう。
すごい。
夜になったらなんかそこにカートが集まってきてなんか格納されるようになってて、あ、ここにいるんだみたいな感じで、ちょっと
裏側、ね、カートの巣、カートの巣みたいになってるの？
カートの巣になってました。はい。
元蕎麦屋が。
あ、まあ確かに、あれあんま、その東京でしかあんま見ないもんな。こっちでは見ないからな。
うん。うん、
東京ならではって感じがしますね。
うん。
なんか中山さんあります？東京の楽しみスポット。
いや、僕が東京行ったのはだってすごい前だし、自分の年齢も違うからね。でも東京、別にここが通ったわけじゃないけど、なんか芸能人とかによく会いましたよね。
ああ。
会ったりしない？
僕ね、芸能人を見たことないんですよね、東京で。なんかなんで、いや、なんか一回もないっていうのはさすがにおかしいと思うんですよ。多分自分が芸能人をあんま知らないっていうだけだと思ってるんですけど、
はいはい、
全然わかんないですね。あとマスクしてる人もね、多いですし。
ああ、そっか。まあ今マスクしてるからかわかんないのかな。
マスクしてるのはありそうね。あとなんか、すごくたくさんいるスポットもあるんでしょ？そのなんか、テレビ局の近くとかさ。下北沢とかなんかその、あとまあ、どこからね、その人参君が今言うように、どこまでをこう芸能人として認識できるかパラメータによってだいぶこう、違うみたいなのありますもんね。
なんかね、うちの横の横ぐらいのマンションが、なんかやたら見た目がいい男女が、出てくるマンションがあって。
テラスハウス。
でもなんか、いや、その発想はなかったな。なるほどね。テラスハウスね。はい。で、なんかでも出てくるとみんなすぐタクシー乗り込むんで。ただ、知ってる顔はいないんで、何らかの、そういう若手の芸能人かモデルが住むとこなのではというふうに邪推してるんですけど、なんだかわかんなくて面白いですね。
なるほどね。なんかありましたよ。うん、なんか、僕の前の会社の入ってたテナントの上の階が、韓国のアイドルグループの日本の拠点だったりして、出待ちのファンが入り口に待ってるみたいなのもあったりしましたからね。
へ
ー、うん、
だからルミネとかも当時もうあって劇場もあった時だったから、結構出待ちしてる人もいたし、なんなら若手の人とか、結構そのまま出待ちを通り過ぎて、電車乗って普通に帰ってる人とかもいたから、会社帰りにパッて顔を開けたら、ロバートの、一番影の薄い。
ああ、ババちゃんですか。
いやいや、ババちゃんじゃなくて、もっと影の薄い。
え、ロバートでしょ。ああ、山本さんかな。
あ、そう、山本さん。うん。山本さんが目の前に普通に立ってて、みたいなこととかもあったなーっての今思い出しましたね。うん、電車で言うと一番大物だったのは小沢誠二かな。
小沢誠二見れたのはいいですね。見たいわ。
うん、普通に小沢誠二がサンダル履いて、その辺、うん、これ小沢誠二だよなと、どう見てもそうなんだけど、格好がラフすぎて、なんか、こう、みんななんか、普通のおっさんみたいな感じの扱いになってるみたいな。
サンダルの小沢誠二か、うん。で、確かにそれは、本物かってなりますよね。
うん、だからまあ、今でも本物かどうかは確証ないんだが、うん、でもほぼ、これは間違いねえんじゃないのっていう、まあ、当時住んでると言われてたところの駅だったし、うん、みたいなのもあって。
あ、
僕も
それ見たいな。
いや、なんかその日本人の俳優さんとかがもし例えば俳優さん芸能人の方がいて、なんかまあちょっと声かけやすそうな雰囲気だったと、観光とかしてて京都でさ、あ、すいませんみたいな、プライベートすいませんみたいな、ファンですとか写真撮らせてくださいとかは、まあ日本人だったら言える気がするんですけど、結構海外の人も今京都多いんですよ。
うんうん、
でなんか海外の俳優さんとかがもしいたとして、あ、ジョージ・クルーニーじゃねって思った時に、
うん、
声無理だなと思って、ジョージ・クルーニーとか、ね、なんかなんて声かけたいか分かんないから、その時に英語力が欲しくなりますね。
あ、なるほど。英語の話も戻る、
英語力の問題なのかな、それは。
英語力の問題じゃない。
でもほら、京都ね、今は閉じちゃったけど、ハテナの近くにあったラーメン屋さんに、ここの席にキアヌ・リーブスが座りましたっていうのありましたよね。
すごい。
だってなんだっけ、ツイッターかなんかで去年か一昨年ぐらいに、なんか群馬か栃木がどっかで、なんかキアヌ・リーブスさんがたまたま日本来日してて、ブラッとなんかその辺のに来てて、 道行くファンが写真撮ってもらったって写真アップしてたんですよ。でもまさかこんなところにキアヌ・リーブスやとは思わないじゃない。
そうですね。
しかもね、そんな心よく写真に応じてくれるですね。
そうそうそうそうそうそう。うん、まあ、芸能人を探す、会う、みたいな。
今日、まあ、別に、いや、思い出話というかね、多かったなと思って。
ああ、うん、多かった。東京に行った時は、まあ、でも、ニンチングと一緒であんまり会わなかったな。多分街にあんまり出てなかったからだと思いますね、僕の場合は。仕事とかで。
でも僕の前の職場は赤坂とかだったから、赤坂なんていそうですよね。
そうだね。めちゃめちゃ
赤坂いそう、ね。
TBS とか近いし。
確かに。テレビ局に近いとか、テレビ局とテレビ局の間ぐらいとかは結構いいって言いますけどね。なるほどね。
中山さんはでもなんか、Perfumeのライブとかにいっぱい行ってたんじゃないですか、東京時代は。
東京でも確かに。まあ、あの頃は Perfume のライブのチケットがすぐ取れる時代だったのでし、めちゃめちゃ新宿のちっちゃいライブハウスとかに、それこそセコンさんとか大西さんと一緒に連れてってもらって行ったっていうのがありました。もう普通に。最前列は子さんのめちゃめちゃ強い人たちがいるんだけど、
はいはい、
その一個手前ぐらいまでは頑張っていけるみたいな感じの世界だったので。
ライブとかいいんじゃないの、ライブ。
うん、
さっきのお芝居に近いけど、
うん、確かにライブはいっぱいやってますよね。
やっぱりなんですかね、新しい人たちもね、やっぱ東京さたくさんやっぱり活躍して、うん、かつこれから活躍するぞっていう人たちもたくさんライブしてるから、
うん、
やっぱ音楽シーンとかやっぱり東京っすよね。
確かにそうですよね、うん、まあ、ライブハウスとかもねいっぱいありますし、
めちゃめちゃあるし、ね、
なんかそれはそれでハードル高いんだよな。ジャズクラブとかは行かないこともないんですけど、うん
うん、
うん、
これ、いや、わかんない。その、ライブとかの延長線上じゃないですけど、あれ、その、うん、ああいうのどうなんですか？バーレスクとかさ。
ああ、バーレスクね。
バーレスクとか、はいはいはい、あるいはストリップ劇場とか。
ストリップ劇場か。何が楽しいんだろう。
京都にも一軒あるんですけど、はい、ストリップ劇場ってどんどんなくなってるって聞いてて、
うん、
ちょっと興味があって、一回、行ってみたいなっていう思いをずっと胸に抱いたまま46歳になってしまったんですけど。
もうでも、この年になっちゃうと逆になんかあんまり、ストリップ劇場というものに希望を抱いてた時期に行っとくべきなのではないかっていう気がしますけどね。
希望は抱かないと、どんな、どういう感じなのかなみたいなのはちょっと興味があるんですよね。
場所的に
ね、システムとかも含めて、なんか、どう、入り口、
それで言うと学生の時に熱海でストリップ劇場に行ったことはありますね。
あ、そうなんだ。それはいい、ね。
はい。なんか、まあ、熱海だからなんかディープっぽい感じだろうっていう感じで、なんか、ノリで行って、
はいはい
はい、まあ、どうでしょうね。うん。
まあ、でもそんな感じか。まあ、別に行っても行かなくても
よ
かった。
いや、まあ、なんですか、ある種の面白さはあるんですけど、どっちかするとそこはなんか曲芸っぽかったかな。うん。まあ、ちょっとここで言うのは、はばかれる感じもありますが、はい、はい。
なるほどね。
え、じゃあ、うんうん、ストリップじゃないけど、そのバーレスクとか、ちょっとそういう、なんか夜のナイトクラブみたいな。
そうですね、ショーみたいなことですね。
ショーって感じか。
確かに、バーレスクは一回行こうとしたこともありましたね。妻が興味持ってたんで。
そういう、なんかその、なんか、なんだろうね、いろんな多彩なさ、文化的なものが、やっぱ東京は本当、あるし、なんかいつでも行けるからいいかなって思ってると行かないから、
うん、そうなんですよね。いや、行かないですよね、そう、なかなかね。
わざわざ行かないもんね。
あとね、東京は夜チャリを乗るとめちゃめちゃ面白い。
あ、そうなんだ。
ほう、
うん、まあ、ニンチング自転車乗るじゃん。
そうですね、う
ん、で、まあ、最近はないですけど、の東京のオフィスの頃は自転車通勤だったんですけども、その自転車でまあ結構どこでも行ける距離感なので、で当時はてな代官山とかかな、で渋谷とか恵比寿行ってとか、六本木の方ちょっと遡りながら行ってとか、で皇居回ってとかって、結構景色が東京の中ってめちゃめちゃ変わるんですよね、それだけ走るだけでも。
確かに確かに。
そうで、車だとやっぱちょっと早いというか、やっぱり制限も大きいし、走れる大きな通りとか走ってると、まあそういうもんだなって感じになるんだけど、自転車だとやっぱりちっちゃい路地も入れるし、
大きな
通りも走れるし、結構その自由度が高いじゃないですか。
はいはいはい。
うん、で、特に夜だと、よりなんかちょっとね、こう普段の見せてる顔と違う部分、あ、こんな、ここめちゃめちゃ暗くなるんだなっていうところもあれば、逆に昼は人いないのに明るくなるっていう繁華街みたいなところも、また自転車で走ってみると、結構ね、景色が違ったりするし、 繁華街も歩くとなんかその繁華街の自分が当事者みたいな感じになるんだけど、なぜか自転車で走るとこうちょっと客観的に眺めるような感じでそこを通過できる、
映像を見てるみたいな。
そうそうそうそうそう。それがね、なんか今でも結構印象に残ってるんで、あれは楽しかったなって思うんですよね。
それは面白いかもですね。あんまり考えたことはなかったですけど。うん、
まあ、昼間ももちろんね、いいと思うんですけども、夜はね、はいはい、それはそれでちょっとまた別な世界ってあって。
そうですよね。オフィス街なんか夜なんか人はいないし、また全然違う景色が見えるっていうのはありますよね。
そうね、うん。結構真ん中の方とか夜走ってみるとまた全然違う世界があったりとかするかもしれない。
うんうん、確かに、うんうんうん。
そうだな。夜の東京って確かになんか会社近くの飲み屋とかぐらいしか行った記憶があんまないから、楽しめてない気がするな、僕。
うん、
夜の街。
夜の街。まあ、わざわざね、行かないですよね。
うん。
うん。
夜の街は、なんか行ってたんだけど、あんまり、記憶がないよね、飲みすぎてて。
酔っ払って、記憶がないですか。
うん。うん、
ああ。人事がその、食べ歩きとかさ、飲みに行ったりとかしてるんですか、その東京の。
たまには行くんですけど、あんまり一人で飲みに行かないので、まあ、妻と行ったり、まあ、あともう最近飲み会もね、少ないですから、
はいはい。
あんまりそこまで行けてないですね。
だからそういうなんかその変な店開拓みたいな。
確かに。新宿ゴールデン街とか興味あるんですけど、ちょっと怖くて入れないんですよね。
ディープなとこね。
はい。
あと、普通にオーセンティックなバーもめちゃめちゃいいとこたくさん
ある。
確かに東京あるから。僕はでも、当時住んでる頃はちょっとやっぱり全然若くて敷居も高くていけなかったけど、
ね、今行ってみたい感じがしますよね。
今だったら結構、もう、行ったら結構ハマるだろうなっていう、
ね。なるほどね。オーセンティックバーか。
うん。オーセンティックバーもそうだ。あとなんかその、変なコンセプトのお店がいっぱいあったりするからさ、そのサバゲーかける飲み屋とかも探せば
あるんですか？ありますね。シューティングバーってのありますよ。
あ、そうなんだ。
あります。あると思わなかったかもしれませんね。あります。
なんでもあるな、はい、やっぱり。
あります。
なんかそういうなんか、
シューティングレンジがついてるバー。
ああ、なんかそういうなんかさ、そういうなんか、ね、やったことがないような、まあそのサバゲーはあるかもしれないけど、やったことがない種目だったり、ジャンルの飲み屋とか食べ物屋さんとか、
ね、
施設を探して行ってみるみたいな。
はいはい
はいはい、
確かに、そういうのは面白いかもですね。変な飲み屋、うん、変な店か。
東京だからってのあるよね。
ああ、なんか、いいな、東京。
東京が文化がね、やっぱり。
選択肢がやっぱたくさんあるんだよね。
いやー、まあでもね、それに全部いけるわけじゃないですもんね。あとやっぱ結構アンテナ張ってないと、そういうのもなかなか発見できないというか。
まあそうではあるものの、やっぱその、見つけた時にさ、行きやすいじゃないですか、そのやっぱ。交通機関も発達してるし。
それはありますね。うん、パッと行けるというのは良さではありますね。
いや、なかなかね。いいじゃないですか。
いや、思い出してきた、東京。
ね、思い出してきた。僕もなんか東京に住んでたんだよな、みたいな。僕は田端駅に住んでたんで、あそこたまに、ドラマとか映画にちょこちょこ出るんですよね、南口のところが。あれ見るたびになんか、あ、この辺に住んでたわーっての思い出して、なんかすごい強烈ななんか、あれに取られますよ。
そういうのもいいですよね。なんか思い出が残ってる場所というのが。
そうそうそう。
あるというのは。
ある。あるんだよな。あれは謎解き系のスクラップが
やってるような。あ、確かにあれいっぱいやってますよね。確かに地下謎とかやりたいんだよな。電車好きだから。
ああ、なんかそういうの行ってみるといいじゃないですか。なんか
確かに。いや、でも一人で行くのもな。
ああ、うん。え、奥さんと行ったんじゃないの？
まあそうですね。確かに。
うん。
うん。確かに。ちょっと誘ってみてもいいかもしれないですね。謎解きね。確かに。いっぱいやってますね。
僕前、
ね、
オードリーの、東京ドームライブがあった時に、東京ドームシティで、オードリーに関連する、なんか謎解きがあったんですよ。
プレイ
ベントとして。それ、友達と行ってやりましたけど、めちゃめちゃ面白かったですね。楽しかった。
それいい盛り上げ方ですね。
へ、面白いですね。
事前の盛り上げとしてやってきましたね。
いいな。そっちね、
いや、なんかすごい。東京が懐かしくなったし、なんかいいな、羨ましくなってきた。
いやー、ちょっと東京来られたら、どっか一緒に行きましょう。何かわかんないけど。演劇でも行きますか、じゃあ。
あ、演劇ね。面白いお芝居があったら、探してみておこうかな。確かに。東京のお芝居ね。はい。もう全然詳しくないですけど、なんか、行ってみましょうか。
自分も全く詳しくないので、まあ適当に当てずっぽで選んでもいいんじゃないですかね。
いやー、ニンジン君。
はい。
それはね、ちょっとあんまりおすすめはしないんだよな。
危険ですか。
あの、映画と比べて振れ幅がでかいから。
まあ、なるほど。
確かにね。
うん。あの、つまんない映画ありますけど、言っても、はい、一応その劇場でこうかけられてるやつは、最低限のクオリティみたいなのはなんとなくあるじゃないですか。
そうですね。
ちょっとね、お芝居に関してはね、ちょっと本当にね、ある程度調べていった方が、安心は安心なんです。
なるほど、なるほど。外れるとだいぶやばいことになるという。
まあ別、まあ商業的なやつは多分大丈夫なんですけど、なんか本当にそのね、いろんな劇団がありますから。はい。
なるほど。じゃあちょっとそこは調べて。確かにね。
逆に気になる。
どんなやばいのがあるのか気になってきたな。
はい。
うん、
はい。と言ってたらなんかあっという間に時間が過ぎて、
はい。
しまいましたね。はい。本当は人参くんからは40代の過ごし方について聞きたいなっていうのがあったんだけど、まあ、また今度ね。人参くんちなみに今おいくつですか？
あ、ちょうど今年40になったところです。
あ、なるほど。
何ですか、そのなるほどは。
なるほど。いや、あの、人参くんは40歳かと思ってね。
はい、まあ、そうですね。はい。
どういうことだ？それ俺も土地取るわけだ。
そうですよ。我々も50が見えてますから、もうその。
ああ、恐ろしい
こと。いいですね。めちゃくちゃおっさんっぽいセリフでいいですね。
いや、そうですね。はい。まあその辺の話はまたね、応用できますからね、うん。はい。またやっていきましょう、はい。はい。ということで、はい。先週、今週と、人参くんさんに来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。ということで、おっさん FM では皆様からのお便りや感想をお待ちしております。概要欄にあるお便りフォームや Twitter、新 X 上で、ハッシュタグおっさん FM をつけて投稿してください。また、番組のリスナー方が集うディスコードサーバーもありますので、そちらもぜひご利用ください。にんじんくんも参加しております。今回のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。